村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
今日のテーマはズバリ笑いについてお伺いしたいと思います。はいはい、村上先生はこの前の話とかでも、笑いがポジティブストレスであって良い遺伝子をオンにする効果があると日頃おっしゃっています。で、その研究の一つとして吉本興業との共同研究とかお伺いしたんですけれども、まあ、笑いを見た後に糖尿病の人の血糖値の数字がすごく下がっていたとか、
上昇が抑えられた、
上昇が抑えられたとか、はい、笑いがそのお薬の代わりにもなるような日が来るんじゃないかというようなすごく夢のあるお話でしたけれども、他にもその笑いと遺伝子について研究されていることってあるんでしょうか？
私の、非常に知りたいことは、笑いが健康にいいということが、いろんなことで言われて、私どもの実験でも血糖値の上昇が抑えられるということですけど、そうするとその笑いというのが体のどこに効いてるの、ということを知りたくて、私どもはそれは遺伝子に違いないと思ってきました。それで心と遺伝子研究会という研究会を作って、笑いが遺伝子に本当に作用しているのかどうかということを調べ出したんですね。今遺伝子の解析技術が進んで、小さなプレートみたいなのに4万個の遺伝子を貼り付けることができるんです。4万個、
小さなっておっしゃって、ちょっと聞いてる方は見れないんですけど、
名刺の、ね、半分ぐらい、
ガムぐらいですよね。
そう
板ガムぐらいです。
すごいでしょ。あれに4万個の遺伝子、全部の遺伝子を貼り付けて、そしてどの遺伝子が、笑いによってオンになるかオフになるかっていうことが、測定できるんですよ。しかもその、赤になるとオンで、オフになると緑、見ることによってこの遺伝子がスイッチがオンで、どれがオフ。それでしかもオンオフというと、オンは 100% で0、オフは 0% みたいに聞こえるけど、そうじゃなくて、その色の強さでどれぐらいオンになってんの、
なるほど、
定量がある程度できるんですね。全然働いてない遺伝子が 20% とか 50%、 100、 200、 300という、そういうそのアナログじゃなくてアナログに変わっていくと、
なるほど、
だから01、0100じゃないんですよね。それを見るともうほぼ一目瞭然にどの遺伝子がオンになって、どれがオフになってるかっていうのが見えるんですよ。で、だから間違いなく、笑いによって、多くの遺伝子がオンになり、ある遺伝子はですよ、ある遺伝子がオフになってるということがわかる、ということが今実験上できるんです。ほんで、笑いによっての、その前後によってですね、たくさんの遺伝子がオンになり、オフになっているということを突き止めました。しかしその意味が問題なんですね。まず一つは、遺伝子の中には働きが分かってない遺伝子もたくさんある。それで意味があるなと思っている遺伝子だけでもいくつかあるんですよ。で、非常に発揮しているのは、免疫に関する遺伝子。で、免疫に関する遺伝子。で、その、がん細胞をやっつける細胞があるんですよ。NK 細胞って言って、ナチュラルキラーっていう。この細胞を作るに関係する遺伝子がスイッチが入ってる。ということが分かったんですよ。前からその NK 細胞っていうのは、がんをやっつける細胞ですから、それが笑いによってオンになるということは、そういう実験もすでにあるんですけど、それが遺伝子レベルだと。遺伝子レベルでそういうことをやってるんだということがはっきりしたんですよ。で、NK 細胞中の ナチュラルキラーですけど、うん、あの吉本の人はナンバー可決細胞。
ナンバー可決細胞。
わかりますか。
わかります。大阪で聞かれてる方とかはすごい今笑っておられると思います。
まあとにかくですね、はい、そういう免疫力をアップすると、それに関与する遺伝子がスイッチオンになったということが証明されたんですね。それからその他、例えば体の中での、その体の中では、細胞がものすごい勢いで入れ替わってるんですよ。
はい、
これも想像絶するスピードで、うん、早いあの細胞がもう一日経ったら全く入れ替わるんですよ。うん、新しいものと。だからおかわりございませんかって挨拶じゃなくても、ご帰りは日替わりなんていうところか、毎分毎秒、そういう、普通で言う言葉で新陳代謝をしてて入れ替わってると。そういうものに関係する遺伝子もオンになってる。それから情報を伝えてますね、体の中では。
はい、
情報を伝え、をスムーズに伝えるような遺伝子もオンになってると。
はい、
そんなことが分かってですね、笑いは確実に遺伝子をオンにしてるということがはっきりしました。
はい、情報を伝えるというのはどんなことですか？
体の中で
運動神経とか、
うん、運動神経というのは細胞の中で、
はい、
いろいろな刺激が入ってきますね、はい、そこから、
はい、
その刺激をあの遺伝子の中にあの伝達する、
うんうん、
そういうものに関係する。だから体の中でいろんな情報が飛び交ってるわけで、
うんうん、
外から来る情報とか、
うんうん、
それからホルモンによる情報とか、
うんうんうん、
神経による情報とかですね、そういう情報伝達系がきちんとしてるから、
うんうん、
私どもはちゃんとまともに言ってるわけで、
うん、
だそういう情報伝達がスムースにいくような遺伝子もスイッチが入ってる。しかし私どもが、まあ、これが非常に面白いという思ってるのはですね、実は私は高血圧の研究を長年やってきました。
はい、
レーニンという。
レーニンですね。はい。
それで、その中でですね、非常に大きな疑問が残ってまして、
はい、
その糖尿病になりやすい人は高血圧なんですよね。
へ、
から高血圧の人はだから糖尿病の人は高血圧になりやすいと、
うん、
なんでかというのは今でもよくわからないんですけど、
うん、
実はレニンにはですねの研究は、まあ、非常に進んだんですけど、あのそしてレニン系の働きをブロックする薬は高血圧の治療薬としてよく使われていると、
うん、
ただ一つ多くの疑問が残ってて、
うん、
レニンには二つの形があると、
はい、
普通の活性型と不活性型、しかもその不活性型というのは活性がないと思われているのが、
うん、
血中をたくさん回ってるんですよ。
活性してないものが体
を回ってる、不活性な、うん、なんでその働きのないものが活性型よりももう4倍も5倍も回ってるんですよ。なんで
です
か、分からなかったの、大きな疑問、
うん、
それをですね活性型と不活性型って言ってたんですけど、はい、その不活性型がどうも糖尿病の病発症に関係するらしいと、
不活性の方が、
うん、そういうことが分かり出してきてですね、そしてその不活性型はだから糖尿病、だからレニンアンジオテンシンというレニン酵素ホルモン系が、
レニン何ですか、
アンジオテンシンという、これは実際
は
ホルモンなんですね、
はいはいはい、
ここは言い直した方がいいかわからんな、レニン系です、
レニンのホルモン、
レニンが作り出すホルモン、
レニンが作り出すホルモン、はい、
それも高血圧の中の原因としても非常によく研究されてたんですけど、
うんうんうん、
その経緯が、活性型が高血圧で、不活性型っていうですね、活性がないものが、活性がないんじゃなくて、糖尿病の発症に関係するらしいということが分かってきて、だからこれは一つの、まあ、酵素ホルモン系がですね、レニンという。二つの大きな、あの、生活習慣病ですよね、高血圧と糖尿病という。その両方に的をかけてですね、二つの二面の働きがあるんじゃないかということが、この笑いの研究で明らかになった。
じゃあ、 高血圧の黒膜であり糖尿病の黒膜がレニン
ということなんですね。はいはい、黒膜とかじゃないか、少なくとも関与してると。
なるほど。
でこうその辺のはっきりしたね仕組みはまだ分からないんですけど、は
い、
うん、一つ大きな謎がレニンの研究で残されている謎がこの笑いの研究で解け出した。
へ
え。それはその高血圧とか糖尿病の研究者じゃなくて、
はい、
僕のようなレニン研究をもう何十年もやってる、
はい、
北間の知ってレニン研究はですねもう100年を超えるんですよ。
研究の歴史が。
歴史が。何万という論文が出てる。それで実際も臨床で、レニンを抑える薬が使われてるんだけど、
はい、
どうもそのレニン系という、その酵素、はい、ホルモン系は、
はい、
高血圧だけじゃなくて、はい、糖尿病にも関係するということが分かってですね、これは非常に面白いことが、そのことが笑いの研究で少しはっきりしてきたんですよね。それは特に私にとっては非常に興味があってですね。
そうですね。でも先生はレニンが先ですよね。
そうです。
でその後笑いだったのに、 その笑いの研究でレニンのことまで明らかにな
る。はい、それ今まで分からなかったことまでは、
そこはそう
全く予想外でした、
ね、予想外で、
はい、
やらなかって本当不思議ですね。
不思議でしょう。
はい、
まあそういうことが分かり出してきて、だからまとめるとそのたくさんの遺伝子を笑いはスイッチオンするんですけど、そのあとも免疫系とか、
うん、
それから体の中の新陳代謝を高めるとか、
うん、
それから高血圧しか関与しないと思ってたレニン系も、
うん、
糖尿病にも関係してるらしいということが分かってきて、
うん、
そういうことでは僕たちはですねそういう前島までよく本にするんだろうと思ってましたけど、
うんうん、
そのどの経をどの経路で本をするのかということが分かり出してきたということなんですね、
うんうん、じゃあ吉本興業との研究で笑いが糖尿病の血糖値の上昇を抑えるっていうことを突き止められましたけど、それもレニン遺伝子が関係している可能性があるんですか？
それはよくわかんない。
まだわからない、うん、
おそらくそれは違う経路かもわからないし、
うんうんうん、
その仕組みはよくわかんないですね、
うん、わからない、うん、でもではもう一つお伺いしたいんですけれども、映画先生が主人公で出ておられる映像作品スイッチの中でも笑いについて取り上げておるんですが、特に私もこの映像作品を手掛けたスタッフの一人として、鈴木桃子さん純子さん の親子のお話がすごく印象に残ってるんですけども、この二人がおっしゃっているのが特にお母さんなんですけども、ラジオで村上和夫先生が笑いが遺伝子をオンにしますよっていうことをおっしゃっていたのを聞いて、で純子さんがすごい事故に遭われて全身麻痺になられた時も、笑いはやっぱり絶やしちゃいけないんだっていうことで、ずっと笑いを大事にされてきたご家族なんですね、
うん、
で私も直接お会いした時に本当に笑わせていただいて、関西のすごい明るい家庭なんですけども、やっぱお二人を見てると笑いが遺伝子その純子さんの回復をすごく助けたんだなっていうふうに感じたんですけども、直接先生もご親交のあるお二人ですが、お二人を見て何か感じられたこととか笑いについてのことをちょっとお話ししていただいてよろしいですか？
はいはい、僕たちはその笑いが遺伝子を活性化する、
はい、
ということは、
はい、
その健康にいい遺伝子を、
はい、
笑いがオンにするというふうに僕は思って実験やってきたんですけど、
うん、
二人を見てると私の理論が間違いではなかったということを再確認できたように考えてて、
うん、
大変嬉しい、うん、思いました、
うん、
ほんでだんだん良くなってきて、
うん、
そしてやっぱり二人はですね、まあ、大阪のノリというところもあるけれども、良くなってこられているということは、体の中でそういう変化が起こっているということで、 あの二人については調べてませんけど、うん、そういう笑いが健康にいいとか、笑いがいい、良い遺伝子を活性化するとかいうことは、うん、間違いないんだなと僕は感じました。
うん、やっぱり、その、病気とか、まあ、今の科学とか医療では治らないって言われている病気だったり障害をお持ちの方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりあのお二人のご様子とか見ていてもまだまだ可能性はあるし、その可能性をスイッチ入れるのがもしかしたら笑いかもしれないっていうのはすごく希望になると思うんですね、
うん、
なのでこれからも村上先生にはそのことをお伝えしていただきたいと思うんですけれども、
はいはい、はい、それは笑いを含めて心っていうのが体にどういう影響を与えてるか、
はい、
間違いなく影響を与えてるんでしょうか、心は体に、
うんうんうん、
あの好きなことをするときとか、
はい、
好きな人に会うときは疲れないですよね、
はい、
嫌な人に会うときは疲れる、
はい、
これも間違いなく
小さくなりましたけど
間違いなく聞かれなくてもいいんです
聞かれなくてもいい、はい、
間違いなく心は体に大きな影響を与えてるんですけど、うん、どこにっていうので、
うん、
僕たちは心が遺伝子に影響を与えてると思ってて、うん、まあ、笑いはその一つとしてですね、うん、あの心の大きな心の現れの一つとして笑いを取り上げたというふうに思って、これはあの血糖値だけじゃなくて僕たち以外にもいろんな研究が既にもあるし、これからも出てくるというふうに思います。笑いはなかなか深いんですよね。
そうですね。で、あの先生が主催されておる、あのおられる心と遺伝子研究会の方で、あの笑いをテーマにした研究で博士号を取られた方がおられるとお伺いしたんですけれども、あの次回はぜひその方のお話をお伺いしたいと思っております。
はい。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様にお知らせです。村上和夫ドキュメントスイッチの英語版が2013年10月18日から3日間開催されるニューヨークシティインディペンデント映画祭ドキュメンタリー長編部門での上映作品に選出されました。詳細はホームページなどでお伝えいたします。5月と6月のスイッチ自主上映会の予定は次の通りです。5月25日土曜日、名古屋名駅ウインク愛知5周年記念日本交流分析協会中部支部定期支部集会、主催は NPO 法人日本交流分析協会中部支部です。6月2日日曜日、神奈川県秦野市 G ゼミナール読書会特別企画スイッチ上映会、主催は読書会です。6月16日日曜日、愛知県常滑市民文化会館知多半島スイッチオン、主催は知多地区倫理法人会グループです。上映時間、お申し込み方法などはスイッチのホームページをご覧ください。